はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。ロータリーエンジン会後編ですねをやりたいと思います。もうちょっとこう実際にあった体験したことなんかの話もしたいなというふうに思います。まあ素人がやってることなんで技術的に間違ってたりすることもあると思うんですけども、その辺は申し訳ないです。すいません。指摘していただければね、きちんと謝罪もしたいなと思ってるんで、そんな温度感で聞いていただければ、いいんじゃないかなって。まあ、少人数の、人向けにこうやってるんで、それぐらいの距離感でいいと思うんで、苦情等ありましたら、いつでもよろしくお願いします。はい。というわけで、第123回後編になりますね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、ロータリーエンジン、さっき話したんですけども、技術的な話、まあ、ざっと簡単にですけども、マニアックな機械の話とか、ロータリーエンジンの歴史に関して話しても、まあ、僕はそこまでも詳しくないかったりもするので、まあまあ、自分の経験というかね、してきたことをちょっと話しようかなと思うんですね。まあ、ロータリーエンジン、コスモスポーツから始まって、まあ僕の知らない時代ですけどね、ファミリアロータリーとか、ルーチェロータリークーペとか、いろいろあるんですけども、ちょっと僕より前の時代ですね。まあちなみにね、F1 ドライバー、日本人初の F1 ドライバーだった中島悟さんなんかは、サバンナ GT、RX3 ですよね。あれでレースされてましたよね。なんていうんだろう、レース参戦初期の頃。だから本人はなんか松田に雇われてるレーサーになるのを目標に当時は頑張っていたみたいな話も少ししてたと思いますけども、まあその当時からもうあるものではあるんですよね。1960年代ですよね。だからね。でも僕なんかが知ってるのはもうちょっと後なんですね。やっぱりこう決定的なのは、最初の RX7 ですね。サバーの RX7。SA22C ですか。って言われてるやつで、その SA に関しては、乗ったこともあります。はい。というのはね、僕のね、なんて言えばいいんだろうな、親戚、ここぼかしてもしょうがないんで、まあ、弟ですね。が、まあ、ロータリーマニアで、まあ、その道専門の方に、こう、彼は後に行くんですけども、自動車の機械の整備とかの方に行くんですけども、ロータリーエンジンが非常に好きでして、そのおかげで僕もロータリーエンジンに触れる機会が結構多かったんですね。で、彼が最初に買ったロータリー、のロータリーエンジン搭載車のが RX7 だったんです。で、これ 12A でっていう言われてるエンジンで、ターボモデルでした。で、僕なんかは当時、あの頃でもね、もうね、この RX7、初代の SA22C に関しては、古い車でしたよね。かなり。もう、その後ね、FC が出ちゃってたんで、もうそれが街中走り回ってたんで、とても古い車でした。で、運転するとね、ターボなんですけど、そんなに速くは感じなかったですね、当時。まあ、僕が乗ってたセリカ WX とか、当時86とかと、まあ同じぐらいかなって感じでしたよね。うん。とにかくね、平べったくて低い車で、このフロントガラスがね、湾曲してるんですよ。これ僕だけなんですかね、思うの。なんかね、横にこう湾曲してて、運転してるとなんか目が疲れるんですよね、すごく。そんなこと思ってた人はいないんかもしれないけど、そういう印象の車でした。ただやっぱりロータリーエンジンと、あ、これがロータリーなんだって思うような滑らかさ。とにかく滑らかなんですよ。さっき話したように上下運動を回転運動に変える必要がないので、非常に滑らかなエンジンだったなっていう印象ですね、最初に乗った時。で、その後に今度 FC3S ですよね。FC にこう、変わっていくんですけども、なんていうかな。僕はね、この車がすごく好きです。はい。サバンナ RX7。後にこう、また今度 FD の時代が来るんですけども、その FD は出ていたけれども、FC、ちょこちょこ借りて乗ってたんですけども、面白い車でしたね。ちょっとね、乗ると意外とフロントの、長いんですよね。ロータリーエンジンってね、基本的に軽量でコンパクトなのが売りなんですよ。なんだけど、フロントノーズが長くて、そういう、なんか直列エンジン乗ってるような感覚の車だったけど、 やっぱりロータリーエンジン独特のフィーリングで、すごかったですね。やっぱエンジンブレーキがまず効かないですよね。さっき言ったみたいに、2ストロークエンジンに構造というか発想が、なんだ、サイクルが近いんですよ。だから、すごく、まず滑らかであること。で、パワーもありますよね、十分。で、だけど、エンジンブレーキが効かないのと、あと、未燃ガスが出るんで、夜中とか山とか行くと、まあ山登りしますよね。皆さんもすると思うんですけど、自動車で山登りをした時に、駐車場とかでバンバンバンとこう、煽ったりするじゃないですか、アクセルを、軽く。煽っちゃいけないんでしたっけ条例で。なんていうの空ぶかしするわけですよ。あれエンジン調子どうかなと思ってすると、普通はね、アフターファイヤーって言うんですよ、マフラーから引いてるの。よくバックファイヤーって人いるんですけど、バックファイヤーは、ね、入り口の方の話なんで、アフターファイヤーするときに普通の車ってパンパンって言うんですよね。触媒がなかったり、触媒ないの禁止ですよ。道路交通法で禁止だからダメですけども、サーキットとかに行くと触媒ない車なんかが走ってるんですよ。そうすると、パンパンって言うんですけど、あれ、火がね、こう見えるんですよ。暗いと、夜だと。パッパッって。だけど、ロータリーって多分さっき言ったみたいな炭化水素がいっぱい出てるなんて話もしましたけど、メラメラメラって火が出るんですよね。あれはね、炎ですよ、炎。そういうエンジンですよね。で、歓声がこう上がるんですよ、まあ、夜の山に。おーって。火が出るのがかっこいいっていうね。これ昔の話なんで、そういう、昔の人たちはそういうなんか、まあ、火っていう文明が好きなんですかね。わかんないけど、火を扱いたいとかって言うじゃないですか、よく。人間がタバコやめられない理由はそこにあるとかって。火という文明から離れられないとか。それと多分同じだと思うんですけど、しか、わかんないけど、でも、メラメラメラって出るんですよね。おーっつって。そういう印象で。まあ、とにかくね、車はコンパクトで、運転しやすくて、エンジンパワーもちょうどいいんですよね。200馬力とか205馬力とか、それぐらいでしたっけ。乗っててすごい楽しい車ですね。僕、多分 RX7 シリーズで、今自分が好きなの どれ乗りたいって言われたら、おそらく FC って言うと思います。はい。FD に関しては、結局ね、ドリフト仕様だったんですよ。どれもこれも。で、特に FD 乗らせてもらった時、まあ、彼が乗っていた FD っていうのはもうロールバー入ってて、2名乗車に変更されてて、で、タービンもシングルタービン仕様になってるんです。もともとはツインターボなんですけど、出力を得るためにシングルタービンに変えたって、クラッチも、あれ、マツダスピードだったのかな？ものすごい硬いクラッチ、もう、僕はでも乗るとき、エンストだけ維持でもしないかなって、もう最新の注意を払って運転してましたけどね。エンストだけは絶対しないっていう。それぐらい気合い入れないと乗れない車でしたけど、FD って車はなんかね、軽くてヒラヒラしてて、で、パワーがあって、ちょっとおっかない車でしたよね。安定感があんまり、あれパワー上げすぎてたからだと思うんですけど、って言っても400馬力もなかったと思うんですよね。聞いた話では。まあ、ドリフトがメインなんで。で、当時の話を思い出すと、まあ、FD に至るまでもそうなんですけども、常に、弟なんかもそうでしたけど、エンジンはもう壊れるもの、消耗品ですよ。2ストロークエンジンは僕そういうところも近いんですけど、しょっちゅう壊れるんで、常にストックのエンジンを持ってました。で、今乗ってるエンジンがダメになると、次のエンジンに乗せ替えるっていう作業を延々としてましたね。だからね、彼なんかエンジン下ろすだけだったら、ロータリー下ろすだけだったら、40分で下ろせるって当時言ってましたよね。それもすごい話だ。もうエンジン交換ありきだから、中古車を探すときも、エンジンどうでもいいんですよ。彼の話聞いてると。車体だけ見てるんですよね。何万キロ走ってるとか、そんなもうエンジンはもう作り変えるからどうでもいいから、そんな買い方あります車の。普通な、ありえないんですけど、普通は。ボディが見て、ボディが一番状態がいいやつ。ボディ見てって、で、買ってきて、エンジンすぐぶっ壊れるから、どうせ乗せ替えるからいいからっていう買い方をしてましたよね。車はボディを買うんだって言ってましたね、だからね。それ多分ロータリーエンジンだけだと思うんですよね。そういう発想するのって、きっと。大昔はあったと思いますよ、多分。だけど、ここ、まあ、最近つったって10、20年とかの話ですけど、そういうことを、買い方をするような、車でしたよね。あ、もちろんでもね、大事に乗られてる方、当然いっぱいいるんで、まあ、別にね、でもさっきとはしたりドリフトすることがさ、車を大事にしてないわけじゃないですよ。とっても大事にしていたし、いつも綺麗にして、していたけれども、自分のその趣味、嗜好に合う、 サーキットなんかでもそのドリフトなんかを楽しむのにあたってそういう乗り方をしてしまうとどうしても故障をしてしまうというような耐久性が若干ないけれども運転して楽しい軽量コンパクトで車もそう軽量でコンパクト一体感があるとてもいい車ですよね。RX8 に関してはちょっと僕乗ったことないんですよね。だからわかんないんですけども、弟なんかに言うと、当時はね、8は全くもう、FD から乗り換えて、まあ、サーキット走行やめて、その後に、8でも買ったらどうなのゆっくり走るのにって言ったら、8は嫌だって言ってましたよね。パワーがないのもあるみたいで、まあ、NA だったし。だから、それがあって嫌みたいでしたけど、今になってみて40超えて、今乗るならいいかなって言ってますよね。うん。当時は思わなかったけど、今マニュアルで、ああいう車が乗れたら楽しいかなっていうふうには言ってますよね。で、今結構玉数もあって、買いやすい値段になってるので、もしもね、ロータリーエンジン気になってる方は、ちょっと RX7 とかものすごい高いんですよ。プレミアついちゃって。だから、RX8 を、これ、ちゃんと4座席あって、観音開き、ちょっと変わったドアの開き方ですけども、後ろにも人が乗れるようになってるので、で、オートマチックも、いっぱい、玉数もあるので、まあ、ロータリーエンジンに興味があって、これから車乗ろうかなって、ちょっとスポーティーな車を格安で、なんて思ってる方がいらっしゃったら、ぜひ、RX8 いいと思いますよね。はい。というわけで、2回に分けてやりましたけど、あんまり、身がなかったらすいません。また、こんな回もあると思うので、その時はよろしくお願いします。自動車会は定期的にやっていこうと思っています。はい。というわけで、ラジオにメガネ、ラジオにメガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。いつもありがとうございます。